元気和歌山市。この番組は和歌山市がお送りします。おはようございます。角藤紗恵子です。街角通信、今週は久住地区をご紹介します。久住地区公民館の館長、滝野圭作さんにお聞きします。公民館の館長になられて丸1年が経ったそうですね。
はい、まだ1年でひよっこなんですけども、まあ、それなりに努力をさせてもらってますけども、はい、それまでは公民館ってどこにあんねんとか、何してんねんということであまり興味もなかったこともあったりして知らなかったんですけど、やっぱり自分が館長になってみて、やっぱり人さんは私と同じようにやっぱ知らない、何をしているのか、どこにあるのかいうようなことをやっぱり思い知らされました、はい、
公民館では具体的にどんな活動をされてるんですか？
家庭教育支援学級というのをまあ主催をさせていただいてます。親子の方々にご参加いただいて、いろんなことを一緒にやるということで家庭教育に携わるという形のものが年に何回かある。でそれ以外に公民館フェスティバルというのがありまして、市の方で主催していただく部分にそれにまあ参加をして作品展を出したり、踊りやとかコーラスだとかそういう発表会で、それ以外に毎月公民館だよりというものを出させていただいて、はい、地域の起こったこと、我々がやってることなどを、まあ、地域の皆さん方にちょっとでも知っていただきたいなということで毎月発行しています。それがまあ大体主な仕事になりますね。
こちらですね、公民館だより、これは5月号ですね、はい、地元の小学校中学校の校長先生が変わりましたよなんていう話題もあって、先生たちからのメッセージが書かれてますね。これを回覧板で回してという。
そうです。
反響もありますか？
まあ、お叱りを受ける時もありますけども、楽しみにしているというふうな方もたくさんいらっしゃいますので、それなりにやりがいがあります。
そば打ち体験ですとか、折り紙教室、交通安全教室とか、餅つき大会、クラフトフラワー教室、いろいろありますね。こうやって市民の方が趣味もそうですし、文化的な活動をする拠点でもあるわけですね。
そうですね。ただその単独ではなかなかできませんので、それぞれの婦人会であったり、老人クラブであったり、人権委員会であったりですね、そういう皆さん方の集まりサークルの中でお願いをして、まあ、コラボでやってるという形のものです。まあ、大きな建物があれば十分にできるんですけども、だから残念ながらこれだけの面積しかありませんので、コミュニティセンターであったり、自治会館であったり、文化会館であったりというところで、それぞれ皆さんご努力でいろんな学級を開催をされてます。
公民館長としてのお仕事2年目3年目に向けてですね、意気込みをお聞かせください。
そうですね、健康寿命をちょっとでも伸びるような、そういうコラボを老人クラブと一緒にやっていきたいなと思いますし、もう一つはやっぱり子どもさんですね。特にやっぱり今子どもさんが少ないもんですから、ちょっとでもやっぱり久住地区に住んでよかったなと思っていただけるように楽しんでいただきたいなというのが一つの抱負でございます。
今日の内容はこの後番組ブログでご紹介します。元気和歌山市、この番組は和歌山市がお送りしました。You may